顔を守りつつ、またキスケさんと呼びかけた。今度は3と言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳にいるや否や、翔兵衛はこの証拠の不穏当なのに気がついた。今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はい、と答えたキスケも、三と呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る翔兵衛の景色を伺った。翔兵衛は少し間の悪いのをこらえていった。いろいろのことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。キスケはひどく恐れ入った様子で、かしこまりました、と言って小声で話し出した。どうも、とんだ心得違いで、恐ろしいことをいたしまして、なんとも申し上げようがございません。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと、自分ながら不思議でなりません。まったく夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自疫で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように、町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして、飢え小声もせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにも、なるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。この頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って職場へ通っておりました。私が暮れてから食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまない、すまないと申しておりました。いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かそこへおっぽり出して、そばへ行って、どうした?どうした?と申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の頬から顎へかけて血に染まったのをあげて私を見ましたが、物を言うことができません。息をいたすたびに、傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかい、と言ってそばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について、少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口をききました。ようよう物が言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから。早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったんだ。笛を切ったらすぐ死ねたろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。葉はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。物を言うのは切なくっていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれ、というのでございます。弟が左の手を緩めると、そこからまた息が漏ります。 私は何と言おうにも声が出ませんので、黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って、横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるから、と申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしました。また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる。ああ、苦しい。早く抜いてくれ。頼む。というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目が物を言います。弟の目は、早く知る。早くしろ、と言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中では、なんだかこう、車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございました。弟の目は恐ろしい催促をやめません。それに、その目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう仇の顔をでも睨むような、肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて、私は、とうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない。抜いてやるぞ、と申しました。すると、弟の目の色がからりと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は何でも人思いにしなくてはと思って、膝をつくようにして、体を前に乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握って、ずっと引きました。この時、私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶうちの中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは、今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきて、また駆け出していったのをぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって、役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって、庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助は、こう言ってしまって、視線を膝の上に落とした。キスケの話はよく条理が立っている。ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ、町奉行所で調べられるその度ごとに、 注意に注意を加えて、さらって見させられたのとのためである。庄兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまっても、その疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ。殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいても、どうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである。キスケはその句を見ているに忍びなかった。句から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかし、それが句から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても解けぬのである。庄兵衛の心の内には、いろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念。大鳥定に従うほかないという念が生じた。庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても、庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に更けてゆくおぼろ夜に、沈黙の人二人を乗せた高瀬船は、黒い水の表を滑って、